おはようございます。今日はですね、ヨシュア記22章、30節から34節のところまで、読んでくださいましたが、まあ、内容は22章全体のことを触れたいと思います。まあ、これはモーセ時代の時からちょっと少し上り上げて話しますけれども、ヨルダン川の東側の統治を割り当て地として与えられたルーベン族、ガド族、マナセの半族がありますね。彼らは自分たちが約束したんです。どんな約束したでしょうか。ヨルダン川の西側の他の部族がカナアン地の地を全部征服して、この統治を分配されるまでには私たちは一番先頭に立って戦います。その約束をしたんです。それではその約束通りに彼らは本当に命を懸けて戦いました。神の恵みによってカナン地を征服することができました。そして13章から、まあ、それぞれの各部族別の統治を分配するその作業が始まって、21章までですね、21章までこの作業が終わりました。この終わりの最後はレビ族が各部族の地に分かれて散らされて48個の町で住むこと、そういうようになって今これが完了したということになります。それで今ヨシュアはルーベン、ガド、マナセの半族部族を呼んで、こういうように言いましたね。主の命令に対する務めを果たしてきたと今褒めました。まあ、それで祝福して、家族が待っている今あなた方の今天幕に引き返しなさい、こういうように今承諾したということが22章の最初のところに書いてあります。そして彼らは、まあ、彼らに非常に多くの家畜、銀、金、また青銅、鉄などを与えてですね、今まで苦労した兄弟たちを、まあ、手ぶらで返さずに多くの分取り物をあげたということになります。結局彼らは家族を離れヨルダン川を渡ってきて、7年ぶりに家族のところに帰ることができたということになります。このように雰囲気は良かったんですね。お互いに話し合い、祝福し合いして、喜びと感謝で別れたんですが、もうすぐ問題が発生しました。どんな問題でしょう。皆さん、22章の内容をもしかしてご存知の方は知っていると思いますけれども、ヨルダン川の東方に渡っていってから彼らはすぐそのそばに大きな祭壇を築いたんです。祭壇を築いたということがなぜ問題になるのかということですよね。イスラエルはたくさんの祭壇を作ったんじゃないですかというように質問するかもしれないけど、イスラエルはシナイ山で神様から律法をいただいたんです。それで幕屋を作ってから、その時から神様はシナイ山山ではなく幕屋の至聖所に臨在されて、イスラエルと40年間アラノ生活を共にしてくださったということになります。それで神様に礼拝を捧げる時には、捧げ物を捧げる時にはこの幕屋に来てやりなさいと、また神様の特別な命令がない限りでは祭壇を作ってはならないということがありました。しかし今この他の祭壇を作るということはですね、何を意味するんでしょうか。偶像崇拝をすることことを意味することになります。そのため今ヨルダン川の東の方に帰った人たちが祭壇を築いたということを聞いたヨシュアと他の部族たちはみんな驚いたんです。偶像崇拝するつもりなのかということです。神様に対する信頼を裏切るつもりなのかと考えたということになります。なぜなると彼らは忘れられない過去のことがあるからということです。その過去のことは何でしょうか。17節で話している、皆さん22章の17節を見ると、 ペオルの不義と書いてあります。このペオルの不義っては何でしょう、皆さん。ペオルの不義はモーセ時代に起きた事件ですけれども、イスラエルがシティムに届いていた時、モアブとミディアンの女たちとみだらな恋をしました。それで彼らの神々に拝んだことがあります。つまり神様の命令に犯して、偶像崇拝の罪を犯したその事件、霊的にも道徳的にも堕落したイスラエルの姿に神様は怒りを盛り上げたということで、モーセに話しましたね。バール・ペオルと共に首をした人たちをみんな殺せと。その通り、モーセはみんな裁きの者に、その者の人たちを殺しなさいと命令して、殺された人がおよそ2万4000人でした。一日に皆さん、同じ民族、同じ同胞たちの手によって2万4000人の人たちが殺されたんです。その時の祭司アロンの子エルエザルの子ピネアス、そのピネアスがみだらな行いをしているイスラエルの男ジムリとミディアン人の女を槍で刺して殺したことで、やっと神様の怒りが止まったということ。その事件がペオルの不義と、バール・ペオルの罪というんですけれども、その事件はイスラエルにですね、偶像崇拝がどれほど大きな罪なのかを悟らせる多様的な事件になりました。このような過去があったので、ヨルダン川の西側にいるイスラエルの民たちは、また偶像崇拝の罪で、このイスラエル全体に神様の怒りが向けられるのではないかと恐れて、祭壇を築いた人たちを自分たちの群れから断ち切って、彼らを倒す、殺すのがいいではないかと思って今集まりました。でも幸いなことで、戦う前にイスラエルは過去のこのペオルの不義のことをよく知っているピネアス、当時槍で二人を刺し殺したこのピネアスは今は祭司になりましたけども、このピネアスと各部族からの一人の対応を選んで、10人の人をヨルダン川を東側に行かせて彼らと話しなさいと、そういうようにしたんです。本当に偶像崇拝の罪かなのではないかということを調べるためということです。で、偶像崇拝の罪がどれぐらい大きなのかというよく知っているこのピネアスなので、このピネアスはいろんな話をしたんです。それで、もしヨルダン川の東側が汚れているなら、幕屋があるこの西側に来て私たちと一緒に住みましょう、主の対する信頼を裏切ることではなく偶像崇拝してはいけないんだというようなことを勧めました。またアカンの罪も話しながら、主の信頼を裏切ったことでイスラエルに神様の怒りが下ったことも思い出させたということなんです。これが今までの22章の内容で、その話を聞いたピネアスの話を聞いた東側の人たち、つまりルーベン、ガド、マナセの半部族はこのように話しました。自分たちがこの祭壇を築いた理由はそうではありません。まず自分たちは偶像崇拝の目的でこの祭壇を築いたのではありません。もう一つは、ヨルダン川によって今、東と西が分かれているので、後になると、ヨルダン川の西側の子孫たちが、東側の子孫たちに、あなたたちはイスラエルと関係ない人だと言われるのではないかと心配して、この祭壇を築いた。 同じ神様に仕える人であることを教えるため、見せるため、これを作った。こういうふうに今、弁護しました。つまり、ルーベン、ガド、マナセの半部族の人たちは、この祭壇を築いた理由は、空上崇拝のためではなく、神様の信頼に裏切るためではなく、私たちは同じ神様、あなたたちの同じ神様に仕える民であることを示すために、証拠としてこれを築いた。こういうふうに今話しました。この話を聞いて、まあ、今までの後悔が解けるようになって、みんなが安心して喜んだ。ということが、まあ、この22章の話なんです。それで最後を見ると、この、祭壇にされて名前を付けたんですよね。これは私たちの間で、主が神であることを証だ。というような名を付けた。というように書いてあります。ヘブル語では、エッというなんですけども、何の名前をエッという付けたんですけれども、これが22章の、内容なんですね。じゃあ、この22章の内容を通して、今私たちにくださる神様の恵みは何かを共に見てみましょう。まず最初はですね、今誤解がありました。それで内容を、まあ、正確知らずに勝手に判断してはいけないということがあります。西側にいる人たちは東側の人たちが知ったことを聞いて今興奮しました。誤解しました。なぜ勝手に判断したんですね。彼らは神様の信頼を裏切るつもりだとか、偶像さえするためにこれを築いたとか、そういうふうに勝手に考えたんです。以前のことがあるから、まあそれをもう理解できるんですけども、それでそれを戦おうとしました。もっと詳しく調べたら、そういうのはこの、まあ、今度はこんなことが起こらなかったと思うんですけども、彼らはそうではなく、まず興奮して、まず戦おうとしたんです。もし東側の人たちの話を聞くことなく、まあ戦いを始めたとしたらどうなりましたか？彼らに、イスラエル全体に、それは本当に、まあ、痛みになる。また、傷になる。この歴史になる、となるはずだったというんです。皆さん、私たちの間にも、こういうようなことあるんじゃないでしょうか。お互いの相手のことをよく聞くことなく、調べることなく、見たことだけで、聞いたことだけで、もう興奮したり、何か、まあ、喧嘩したり、そういうことをするんじゃないでしょうか。聖書はこれを愚かな行動だと今話しているんです。聖書はこういう書いてありますね。人の怒りは、神の義を実現しないのですと。人の怒りは神の義を実現しないのです。幸運することによって怒ることによって解決することはないと話です。代わりに人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。ハレルヤ。一応聞くことを早く、自分に対しても何かアドバイスとか忠告とかあれば早く聞くべきである。しかし話すごとに、また怒るごとには遅くてもいいんだと。一テンポも遅くなっていても大丈夫と、こういう聖書を話しているんです。でも私たちはまあそうではなく、まず何かを言ってしまう、まあ、行動からやると。それが私たち人間の弱さではないかと思います。よく調べて、よく聞いてみて、最初と最後はなぜかをそこを聞いてから話しても判断してもいいのに、私たちはそうでなく、勝手に考えて、勝手に判断して、相手に対して何かを言っちゃうんです。そうすると、いろんな問題が大きくなるってことなんです。もちろんヨルダン川の東側にの人たちにも過ちがないとは言えません。彼らは自分たちのことだけを考えて、 自分たちのした行動が全イスラエルにどんな影響を及ぼすのか考えず行動したからということです。偶像礼拝、偶像崇拝の目的で祭壇を築いたわけではありませんと言いましたけれども、外から見る人たちはそういうふうに見えるんです。思われるんです。そこまで彼らは考えなかったということです。ただ今の自分たちの立場だけを話したい、アピールしたい、そういうことを考えたんです。彼らの行動は、まあ、最悪の時には本当に戦い、戦争をもたらすところです。自分たちにそれなりに必要な行動だったら言えるものの、皆さん、イスラエル共同体に深刻な問題を及ぼす、分裂、まあ、危機をもたらすこともあるんですけども、そこまで彼らは考えなかったとなります。これが皆さん、これを見ると共同体において言葉と行動に注意しなければならない理由がここにあります。自分一人で生活することではなく、いろんな人たちと共に生活するから、話すごとに行動することに気をつけなければならないとなります。特に私のように牧師の人の前に立つ人の表情によって、言葉によって雰囲気が変わるということです。だからどのように話すか、どのように行動すべきなのかをもう一度考えてすべきであるということです。相手が後悔を招くような行動を取らないことも結構知恵あるものことだと思います。それでは皆さん、この東側の人たちはなぜこのような後悔を招くような行動をしたでしょうか。彼らはヨルダン川の境に住むと、まあ、東と西に分かれて住むと、時間が経って、さっき申し上げた通りに、自分の世代ではなく子供の子孫たちの世代になると、あなたは幕屋がないし祭壇もないから、あなたたちは私たちの違う神様に関係ない人だというように言われるかもしれないと、そう恐れがありました。だからこの祭壇を築いたということなんです。一言言えば、後のことでことが心配で、まあ、祭壇を築いたということになります。後のことが心配で、よく考えるとで、皆さん未来に対しての、まあ、備えだ、こういうように見えるかもしれないけど、でもある面で見ると心配すぎの面もあります。今これは何十年後に起こるかもしれないことを今心配してるんですよ。考えてみてください。まあ戦った人の中には、まあ20歳もいるし、まあ、戦争に出る人たちは20歳から可能だから、一番下年の人は、まあ20歳と考えてみると、彼らが、まあ、50歳で死んだと思っても30年の後です。その次のことになります。30年40年後の次のことを今心配して、この祭壇を築いたということを考えてみると、心配すぎだというふうになります。事前に心配している、まだ起こることもないのに事前にそれを心配している、子供たちへの愛の気持ちだというふうに理解するかもしれないけど、それを考えてみてもわからない、もう起こるか起こらないかもわからないことをもう何十年先で今心配しているということ、逆にそれが今の状況を悪化させたと言えるんです。皆さん、もしかして本当に子供たちのことを心配するならば、今自分が神様をよく信じて、子供たちに対して主の御言葉をちゃんと教えて、また東と西のが お互いに行ったり来たりしながら頻繁な交流を持つと、こういうような問題は起こらないと思うんです。私たちがこのことで、まあ、少し考えるべきことあるんですけども、多くの人が起きてもないことを自然に心配するんだそうなんです。実際に人が心配することをみんな分析してみたら、研究があるんですけども 98% が余計な心配だという結果があります。余計な心配をしているんです。私たちは本当に心配すべきことはただの 2% しかないんですけども、私たちは、まあ、事前に心配して、これはどうする、あれどうする、それでもう不安になっているんです。聖書はこういうような話があります。心の、楽しみは良い薬である。魂の憂いは骨を枯らす。余計な心配していると魂が疲れる。そうすると、まあ、骨が枯らすとか、ね、健康にも悪いということになります。皆さん心配していると顔色がよくないんですよね。それで顔色を見て、あら何かありますかと言われるでしょう。何がありますかと言わなくても顔で全部表されるんです。表情で、言葉で、行動で。そうすると、結構体にも良くないと。心配する時間に、私も何回も申し上げたんですけども、心配する時間にむしろ祈って、逆に今の時間を楽しむこと、それがもとより幸せな人生を送ることだと私はそういうふうに思います。ハレルヤ。心配すぎなんです。私たちはみんながそうなんです。本当に起こるかどうかわからないことまでも心配するんです。そうではなく、逆にもっともその心配する時間にもっと祈って、神様に委ねて、逆に今の時間を楽しんで、感謝を持って、喜びを持って過ごすことが、もっと幸せな人生を過ごすことができると信じます。2番目は、今偶像崇拝の警戒する、この心を私たちが学ぶことができます。どれぐらいこの偶像崇拝が恐ろしいことなのかと。イスラエル全体がこんなに幸運したのは、彼らが偶像崇拝の罪を犯すかもしれないというの心配があるからです。なぜならと、この偶像崇拝の罪はどれほど恐ろしいのかは彼らはよく知っているし、もう経験したからです。イスラエルの代表者ピネアスと、その代表者たちが行って話したのが18節のところなんですね。18節、皆さん共に読んでみましょうか。もちろんたくさんの話したんですけども、このことを言いました。共に読んでみましょう。せーの。あなた方は今日主に従うことをやめようとしている。あなた方は今日主に反逆しようとしている。明日イスラエルの地の回収に向かって主は怒られるだろう。主は怒られるだろう。この主の怒りが恐ろしいと彼らをよく知っているんです。なぜ神様を裏切ること、他の神々に偶像崇拝することに神様一番嫌われることだから。イスラエルはアラの40年生活をしながら、神様がどれだけ偶像崇拝を嫌われるのかよく経験しました。罰された経験もあるから。だからこの祭壇を築いたということを聞いただけでも、このように敏感に反応したんです。びっくりしたとなります。さっき申し上げた通りに、イスラエルの代表者たちは盾として挙げたのが二つですね。ペオルの不義とアカンの罪なんです。ペオルの不義によって殺された人は2万4000人。それではアカンの罪は何でしょうか。ヨシュア記6章、7章で私たち見ました。 エリコを倒してエリコの人たち家畜をみんな殺すべきである。燃えないその金や金鉄というものは主の家に納めるべきだ。聖絶というんです。手を出してはいけないと、これは主のものだからという意味なんです。でもアカンは神様のこの物質を見て、金を見て銀を見て欲がありました、出ました。それで神様の命令より物質に対してのこの貪欲で聖絶すべきものに手を出して、結局彼はこの罪で自分だけではなく彼らの家族はみんな打ち打たれて殺されて、彼に属しているすべてのものは火で焼かれてしまった。この事件です。またイスラエルは愛との戦いで敗れました。一人の罪がどれぐらい共同体に大きな影響を及ぼしたのかの対応としての例なんです。このことを今生々しく覚えているイスラエルの人たちは偶像祭についての今警戒しているんです。あら、あなたはこれをしてはいけないんだと。皆さん、偶像とは何でしょうか。偶像というと私たちは何かを形を作ってそれに拝むということをもう想像する人もいるかもしれないけど、本当の偶像ということは神様よりもっと愛すること。何か神様よりもっと愛するその心も物もそれが偶像になります。聖書を見るとイスラエルが偶像祭をした時神様を信じなくて他の神々に仕えたわけではありません。彼らは神様を神様通りに信じて心は奪われたんです。他のものに奪われてそれも信じる使えることを知ったんです。だから完全に神様離れてから偶像祭したわけではありません。彼らは神様も信じて今の今日の話で言うと教会でに通って神礼拝にも参加して家に帰っては他のことをも信じる使えるということになります。現在多くの人たちの人々の偶像になっているのは代表的なものというとお金、物質です。金を崇拝する拝金主義思想、まあ昔からとありました。これが今の時代の大きな最大の特徴なんですが、お金だけが偶像なんでしょうか。そうではありません。ある人は自分自身が偶像になるかもしれないです。ある人は仕事が偶像になっているんです。ある人は家族が偶像になっているんです。日本はよくわかりませんけれども、韓国の場合は親たちの心には学生の子供たちの学校の成績が偶像になっているんです。それでテスト期間になると子供たちを教会に礼拝に行かせないんです。そのクリスチャンの親たちがたくさんいるんです。普段はいい信徒なんです。しかしテスト期間になると教会行かせない、子供たちも自らも行かない場合も結構ありますし、これが皆さん偶像になるんです。このように皆さん自分も知らないうちに神様よりもっと愛しているものがあるかもしれない。でも本人はそれは分からないんです。いや、私は絶対偶像さえしないんです。言うかもしれないけど、よく考えてみると何が起こる時には礼拝は後になる。神様は後になる。これが先になるものがあります。これを皆さん、あってはいけないんですけれども、 もしかして自分にそれがあれば、私たちはそれを徹底的に悔い改めて、再び神様を中心にしている生活、その信仰生活を持っていかなきゃならないと思います。今イスラエルはそれを今警戒したんです。恐れたんです。祭壇を築いたその問題ではなく、これを通する後に起こるいろんなものをが今心配しているんです。それではなぜこういうようなこの偶像というものが私たちの人の心に入ってくるんでしょうか。赤の罪で分かるように、皆さん、これは貪欲のせいなんです。欲なんです。それで聖書は皆さんもご存知のように、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと話してくださいます。欲がはらんで罪を生みます。お金でも、お金でも、まあ、みだらな行為でも、すべての偶像のその根本は欲なんです。他の人よりもっと欲しい、もっとよく暮らしたいというその欲自体が、まあ、悪いものではないんですけども、その気持ちが過ぎると、その欲を満たしてくれる何かを探します。それがお金になる、それがいい成績を取る、そうするとたくさんの富と高い名誉を得られると思う。それでそれに頼るとなります。だから最初は小さい考えですけれども、それがどんどんどんどん大きくなると、それをよく頼るようになります。これは私たち自分自身も知らないうちにそういうようになります。だからこのことを気をつけなきゃならないんです。この欲が結局偶像崇拝につながるというようになるんです。アダムとエバのことを私たちよく知っています。神様のようになりたいとその欲がありました。蛇から聞いて、あ、自分たちも神様になれるんだと、なりたい話を聞いて、いつの間にか自分も神様のになりたい、この欲が生じました。それで食べてはいけないというそのものを食べてしまいました。この欲が最初はそういうつもりではないんですよ。しかし弱く聞いて、それはどんどんどんどん自分の中で大きくなります。まあ聖書に書いてないんですけど、ないんですけども、私の考えでは一日でこのアダムとエバが罪を犯したわけではないと思います。何回も何回も続けて蛇の誘惑があって、話があって、これがどんどんどんどん大きくなって、時間が経ってからそれを食べるように食べたというのは私は思います。神様のようになりたいその欲が結局罪を犯すようになる。それ自体が結局偶像になるという意味なんです。皆さん、だからこの欲に対しての対して私たちは気をつけなければならないんです。ハレルヤ。今弱いところがあります。皆さん、人によってよく考えてみると弱いところがみんなあります。それぞれ違いますけれども、その弱いところに対して乗って皆さん祈りましょう。神様、この部分は私弱いです、この部分神様守ってください、これに対しての欲が過ぎないようにしてくださいとか、この分を正直に神様の前に下ろして祈らなきゃならないと思います。弱いから。3番目は、この危機を乗り越えることによってもっと成長することになります。今日の箇所のメッセージのタイトルのように、より強まった関係になると ヨルダン川の東側の人たちのこの軽率なこの行動で今お互いに少しの誤解が生じました。でも話を通して問題が解決されました。30節33節を見ると、ルーベンとガードとマナセの部族の子孫たちの言葉を聞いてピネハスと代表団は喜びました。その話を西側にいる人たちに伝えることによってイスラエルみんなもそれを喜んだと書いてあります。ああ、そのつもりではないんだと。そしてお互いに戦わないように しました。むしろ気づいたこの祭壇を通して何と言いましたか。34節書いてある通りに、私たちはあなたと私たちは同じ神様を使える人であるというようなことで証拠として残しておいたとなります。神様が願う信仰共同体は皆さん分裂ではなく一つになること、そういうことだと思います。イスラエルだけではなく皆さん全ての信仰共同体、今日に言えば教会ですね、まあ、教会以外にもいろんな共同体がありますけれども、神様の信仰と愛の中で一つになります。ハレルヤ。同じ信仰で神様の恵みによって一つになるということが分かります。それを通してこの世の中たちは平安と安息を味わうことができます。だから皆さん何らかの理由で分裂を起こすということはあってはいけないとなります。皆さん、イスラエルは一つの民族になっている共同体ではありません。イスラエルはさまざまな民族にした人々で構成された、オープンされている共同体なんです。もちろんユダヤ人たちが主になっているんですけども、いろんなところから異邦人たちも入ってきて同じ信仰共同体ということを作りました。だから異邦人でも神様を信じるその信仰があれば同じ信仰共同体に入ることができる、受け入れたということになります。信仰によって一つになるということです。ハレルヤ。他のことではありません。なので互いに生きていくと皆さん、まあ、共同体の中では、まあ、多少、まあ、いろんな問題が葛藤が生じるんです、起こるんです。でも皆さん、今日の箇所のように共同体がその危機を乗り越えるともっと固いの信仰共同体になります。問題がどんな共同体も問題があります。僕の人たちがこういうような話を知っています。まあ、必ず教会に通わなければならないですかと。教会に行くと会いたくない、見たくない人もいるし、教会に行くといろんな問題も発生するし、まあ、本当に面倒くさいし言うんです。特にコロナウイルスのことで今家でオンラインで礼拝することが結構増えることによってそういうような気持ちがもっと増えている。楽だから教会行かなくてもオンラインで礼拝させることはもちろんそれもいいんですけれども、神様は皆さん考えてみるとイスラエルという共同体を通して私たちに信仰を教えてくださいました。ある一人一人を通して信仰を教えたわけではなく、旧約からずっと見ると新約まで全部見ると共同体を通してどのように信仰生活すべきなのかということを話してくださったんです。その中で一人一人の信仰はどうなっているのか、ダビデの信仰はどうなっているのか、エレミアの信仰はどうなっているのか、使徒パウロの信仰はどうなっているのかもありますけれども、全体的な共同体の姿を通して 어쨌든 信仰のことを教えてくださるのが神様の心なんです。その中でいろんな問題が葛藤が、まあ、生じる可能性もありますけれども、だからといって教会を離れて一人で信仰生活するということは正しくない考えです。正しくない信仰なんです。皆さん、愛する家族の中でも、些細なことで、まあ、喧嘩したりするでしょ。その度に、いや私この家嫌だと言って家でしてるんでしょうか。喧嘩するたびに家で、まあ、出て何ヶ月後で帰ってくる、そうするんでしょうか。その人はいないと思います。再び和解してまた愛しながら生きているということを思います。もし家族と喧嘩した時に家族にいろんな危機が、まあ、大変なことが起きるとどうなりますか。今喧嘩したことを後にして今これをこの問題を解決するためにはみんながこれ一つになって乗り越えようとしてるんでしょう。これは家族だから。そうするとこれが解決されると以前のことを喧嘩したことを忘れてもっと親密な関係のある強く家族の愛の中で生活することを見ることができます。皆さん、教会も教会というその信仰共同体も同じなんです。ちょっとしたその争いがあるかもしれない、まあ嫌争いがあるかもしれない、見たくない人もいるかもしれない、でもその度に教会を離れる、自分一人で生活する、それはいい信仰ではないと言えるんです。それを乗り越えるとき、自分の信仰も共同体の信仰も一段階さらに成長していくと信じます。ハレルヤ。問題が発生するとき嫌だというんじゃなくて、どのようにこれを乗り越えていくべきなのかを逆に祈っていくべきだなんです。自分がキリストに属しているということを信じているならば、皆さん隣にいる兄弟姉妹も同じキリストに属しているということを信じてください。自分だけではありません。隣にいる兄弟姉妹もキリストの信じるその信仰によって私たちが今属していると、だからお互いに今属している関係であることを私たちは信じるべきなんです。教会は一つのブドウの木、一つの体、一つの家族であります。ハレルヤ。そのことを私は忘れてはいけないんです。だから危機が来るときにはそれを乗り越えようとして一つになって、これが問題を解決されると以前よりもっと強まる共同体になると信じます。これは今22章を通して私たちに話してくださる神様の恵みだと思います。もう一歩進んで主を信じる生徒は私たちの生活と信仰が主の中で一つになっているそのことを、この姿を世の人たちに証しする証人にならなければならないんです。31節を見ると何と書いてありますか。今日私たちは主が私たちの中におられることを知ったと書いてあります。今日私たちは主が私たちの中におられることを知った。少しの問題がありましたけれども、同じ神様が神様の中で今私たちは生活していることをもう一度悟ったということになります。神様が証人になられたという意味なんです。すなわち神様がすべてのことをご覧になり、私たちの間にあるすべてのことをお聞きになっているという意味なんです。なので皆さん、信徒たちとの関係でもお互いに証人になるべきなんです。それを通して世の中で私たちが
神道であることをちゃんと示さなきゃならない、明かししなきゃならないとなります。教会だけの中ではなく、教会だけの生活ではなく、世の中でも、家でも、職場でも、学校でも、いろんな関係の中でも、私は神様の子供であるということを証人として使えるべきだ、話すべきだ、示すべきだということになります。これが今34節に書いてある、これは私たちの間での主が神であることを証しだと、その意味なんです。逆にこれを考えてみると、神様が私たちの味方になってくださる意味なんです。助けてくださる、保護してくださる、共にしてくださる意味がそういうことになります。だからこの世の中で皆さん恐れることなく、あなたは世の光だ、塩だと言われたイエス・キリストの言葉をちゃんと覚えて、この世の中で神様のことを伝える人として、証しする証人として歩んでいくことができますように、共に祈っていきましょう。ハレルヤ。話をまとめましょう。イスラエルは東の人たちと西の人たちになりましたけども、何の説明もなく東の人たちが、まあ、勝手に行動したことによって少しの後悔が生じました。でも話を通して、これは後悔であることを分かって、方もと喜んで関係がもと強くなったということになります。それを通して皆さん信頼を、主を信頼、その心を持って信仰で一つになっている人たちには、自分一人ではなく、この世の中でイエス・キリストのことを説明する、イエス・キリストのことを伝える、この証し人として、私は世の中で歩んでいくべきである。そのために私たちが築くべき祭壇は、祈りの祭壇、賛美の祭壇、御言葉の祭壇を自分自身がまず気づいていかなきゃならないと思います。それがないと、その環境を強くするということは難しくなるかもしれない。自分からまずこの神様に出会いの祭壇を築く、祈りの祭壇を築く、賛美の祭壇を築いて共に歩んでいかなきゃならない。そうしないと、この共同体は強くならないと私は思います。皆さん、この22章を通して、この1週間もう一度黙想しながら、自分が築くべき祭壇は何があるのか、いや、その前に自分の心から捨てるべきものが、偶像のものがはないのか、もう一度考えて、主の証人としてこの世の中で歩んでいく、その勝利する皆さん一人となりますように、この宣言大学業界共同体になりますように、共に祈っていきましょう。アメン。試しましょう。